生放置るしねとラジです。今日は3月の特集の第1弾、経験者もしくは経験者のご家族から聞くうつ病の実際と予防と対策みたいなタイトルにしてみました。で、今日のゲストはみどりさん、三好みどりさんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三好みどりさんは私の何と言えばいいんでしょうね、結構長いお付き合いになったんですけど、ネット上から知り合ったで
そう
も、
ですね。
割ともう私は親友だと思っているんですけれども、仲良くしていただいていて、ね、
こちらこそ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか3月の他の会は割と今カウンセラーやってますとか、今コーチやってますとか、そういう感じな人なんですけど、みどりさんはもうバリキャリですよね。キャリアウーマンさんですよね。一般人といえば一般人というか、セラピストとかコーチとかカウンセラーではない感じな。
そうですね。
ね。で、うつを克服、結構な壮絶な体験を克服されて、とても元気に活躍されていて、でも、ファンの方というか普通の企業でお勤めの普通の OL さん、OL さんって言えばいいんですか？ OL さんって響くのあれ
OL さん、
違うけど、
会社員でもいいですよ。
会社員の方がしっくりくる感じですね。
自分で言うときは会社員って言ってますね。
会社員さんなんだけど、割とね、興味の方向性みたいなのはとても心の問題とか、豊かに幸せに生きるみたいなことにすごく興味と関心があってらっしゃいますよね。てかブログとか。読むと、ミクシィとか読むとそういう話が多いっていうような感じな、だからちょっと一般人代表な感じです
かね。一般人代表ですね。
そんなみどりさんからちょっといろいろ伺いたいんですが、今までの経緯みたいなミクシィ日記には書いてくださっていて、私の、ブログなんかからリンクしたりしてるんですけど、ミクシィは登録してる人しか読めないので、ちょっとみどりさんの口から簡単な、どんな体験をしてどんなうつ病、闘病だったかみたいなこと聞いていいでしょうか。
まあ、結婚してからなんですけれども、結婚した自営をやっている夫人と知り合って結婚をして、まあ、ゆくゆくは社長夫人かしらとか思っていたら、結婚して1年後ぐらいにその自営を畳むっていう話になって、やめちゃったんですよね。まあ、いろいろな理由はあって、賢明な判断だったっていうところもあると思うんですけれども、で、自営を辞めるにあたっては、実家の方をその資金繰りとか、まあ、辞めるにあたってもちょっとお金が動いてたものを止めるといろいろ出てくるものがあるので、そういう、まあ、畳むための資金に充てるために実家を売らなければならないと。については、母親のところがなくなってしまうので、同居したいんだけれどもいいだろうかみたいなこと言われて、父親はもう亡くなってたんですよね。もともとその自営はお父さんが始めたもので、とても若い頃苦労しながら軌道に乗ってて、で、最初の頃やっぱりちょっといろんな諸物価高騰とかいろんなことがあって経営が苦しくなってきて、それをいろいろ気に病んだりとか、まあ、考えて、がんを患ってしまって、まだ若いのに、ある程度若いのに、お亡くなりになってしまう。私が結婚した時は義理の母が社長をやってて、まあ、夫が専務で、ただ母は名前だけっていう感じで、全面的に夫が回してる形だったんですけど、なので、こう、夫が無収入になる、同居っていうのが、まあ、いっぺん起こってですね。で、私は割に自分の感情をコントロールできるつもりでその頃までいたので、あまり文句も言わずに、それは大変だよね、みたいな感じで、お父さんがね、頑張ってやってた仕事を畳むことに、私よりも、まあ、母とか夫の方が辛いんだろうと思って、分かった、いいよ、みたいな感じでね。本当に、文句を言わないで、OK、みたいな感じで、OK したんですよね。で、 1ヶ月ぐらい仕事も何もしないで、まあ、夏休みだと思って自由に過ごせばって夫には言って、その1ヶ月が過ぎてどんな仕事をしてくれるのかなと思ってたら、
うん、
勤めるとかではなくて、まあ、違う業種で新たな仕事を起業したい、
うん、
で起業をしたんだけれども、
うん、
母親にお金を融資してもらったりとかして、
うん、
取って始めたんですけど、まあ、なかなかそれが本当に軌道に乗らなくて、
うん、
生活費を稼ぐどころか、
うん、
マイナスが挟んでしまう、
うん、
何ヶ月かに1回こうまとまったお金を私も融通していくような形になって、
うん、
で、結婚して結構すぐの頃に中国も私が家を買ってたんですよ、私が、
うん、
私たち夫婦が、
うん、
もう夫の実家と10分ぐらいの自転車で10分ぐらいのところに家を買って、
うん、
まあ、収めない距離だからこのままずっと同居しないでいられるわって言っていたのが、
うん、
まあ、同居しますっていう
の、うん、
プラスそのローンっていうのが2人で払っておこうと思ってたのが、夫は払えませんっていうことになったので、私
は、うん、
行わない生活も私も、
うん、なんかすごい重圧が
ね
細い方にズドンズドンズドンみたいな。
そうですね、だ健康保険とか税金とかも全部無収入になってるのか私は払わなきゃいけないみたいな感じで思って、
うん、
全部お金のことをやりくりしながら、
うん、
で軌道に乗らないっていうのがもう何年も続くんですよね、
うん、
3年経った時に長女を妊娠して、
うん、
すごいきつい時期だったんだけれども、妊娠自体はもうすごい嬉しくて、
うん、
まあ舞い上がってたわけですよね、
うん、
そしたら幸せな気持ちでいた時に実母が、
うん、
その母親が脳卒中で、もともと何年も前に脳卒中を起こしてるんだけれども、
うん、
第2弾みたいな感じで脳卒中の発作を起こして倒れてしまって、
うん、
で思うようにこう見舞いにも行けなくて、で、
うん
うん、そうこうしているうちに子供が生まれる、
うん、
が、うん、心臓に穴が開いてるとか、
うん、
いろんな病気を持って生まれてしまって、
うん
うん、生まれてすぐに検査入院に入って、
うん、
退院したと思ったらそれを待ってたから実母が亡くなってしまうみたいな、
うん、
感じで、まだまだってそういうことがあって、
うんうんなんかこう、うつ病を引き起こす人生の一大事的なリストがありますよね。引っ越しとか転職とか、
うん、
近親者の死亡とか、
うん、
出産も確か入ってた覚えが、あと結婚も入ってた、引っ越しも入ってた覚えがあるんだけど、そういうのが3つ4つババババっていう、ね、それ心も折れるわっていう、
ホルモンバランスが崩れてるところ、妊娠によるとか出産によるホルモンバランスの崩れの時に実の母親も亡くなるみたいなので、本当にこうメタメタになりつつ、それでも頑張ってたんですよね。なんか頑張って、なんか倒されても地面に倒れたからこそ見えるものを掴んで私は立ち上がるんだって自分では思ってて、藁でも石でも綺麗なガラスでもいいんだけれども、とにかく掴んで立ち上がるんだと思ってたので、
うん、
転んでも転んでも立ち上がろうとしてたんですよ、
うん、
してたんだけど、その2年後に次女が生まれて、
うん、
その半年後ぐらいに、
うん、
なんとか頑張ってた夫の自営が、
うん、
夫の自営も全然軌道ではなくマイナスばっかりだったんだけれども、うん、それ以上にこうフランチャイズの本部が、うん、脱税みたいなことをやって、
うん、
でうちの夫のお店をやってたんですけど、そのお店は政教の中に入ってたので、
うん、
政教はそういう、まあ、罪に値するようなことを嫌うというか、うん、クリーンなイメージのものなので、
うん、
さもう即刻出てってくれって話して、
うん、
そしたらもうね、うん、の違うところで店舗また構えてなんてことができるほどの余力は全然なかったので、
うん、
なんとかこの仕事を軌道に乗せたい、なんとか頑張ろうってやってたのが、うん、理不尽な形で倒れてしまって、
悔しいね、
心が折れた感じがしました、
うん、 そうしばらく持ちこたえてたからこそこうガンときた、もうちょっとこまめにガンと来れてたらよかったんでしょうね。
なんかね、そう必死になったんですね、チラシ配ったりチラシ作ったり、あのこういう経営の方針はどうだとか、まあ、客がこの辺にいるだろうからこんな売り込み方はどうだとか、やりながら時間もそうですよ、自分がフルタイムで働いていて、それこそ子供が生まれたから休だとかって言っても育休は取れず、3日で戻って、1年間ぐらいはあの、時間が短縮されてたんですよ。赤ちゃんがいるっていうことで育休が、その1時間短縮された時間を夫のお店に行って、夫の店の店番とかを手伝って夜中帰ってきてとか、夫の店の仕事をやるとか、
聞いてるだけで苦しくなりますね。
体力的にも精神的にも経済的にもなんか全部つぎ込んでるつもりで、ギリギリのところで支えてたので、それが本当にもぎ取られるみたいな、なくしてやめればよかったんでしょうけど、人にもね、もうこれはうちには支えきれないって言ってやめてもらえればよかったけど、理不尽だって思うんだね。とやっぱり親族的にもその一緒に同居を始めた義理の母親が、なんていうのかな、なんかこう私にとってはそうなのっていうような行動をよくとって、私はこんな目に遭わなきゃいけないのっていうようなことがいろいろあったとか、すごく宿泊して本当にお金もない時に義理の弟が家賃に来ちゃって、あのアパートが出されるから居候させてくれって、お金はないけど部屋は余ってたので、まあしょうがないこういう時は親族助け合おうみたいな感じで入ってきてもらったら、ね、この義理の弟も何かなのか、私たちと生活時間が合わないから僕は生活しづらいって言ったりとか、家事を姑にやってもらってたんですけれども、それが気に入らなかったみたいで、あんたたちは鬼だって
言ったの笑いが出るほど変な話です
ね。いや、もう本当に一銭ももらわないで済んで
お前がやるよ、じゃあお姑さんにさせてるのがおかしいと思ったらお前がやるよ。
彼自身はね、なんかね、帰ってくると全部お三丼してもらって、料理も温めてもらって、ご飯もついてもらって、世話をすごいされて、お殿様的にご飯を食べてるのに、お前たちおにゃーって言って、どうしてみたいな感じで。
わかりません。
で、なんか、うちのママは姑って立場なのにこんなことをさせられて、だから、あ、お兄さんである私の夫に対して言ってんじゃなくて、私ね、標的は、みたいな。私が鬼なのね、みたいな。ことがあったりとか、
理不尽なことが多い感じだよね。
ね、理不尽なことが多くて、あの結局義理の弟はそんな風に私たちに向かって扱って、嫌だったのかな、居づらくなったのか、こう引きこもりみたいになってね、あの全然挨拶とかもしてくれなくて、すぐに部屋に閉じこもって。第4寮でこう音楽聴いてたりとか、で最終的には夜逃げ同然に、の部屋の中たくさんこう荷物を置いたまんま亡くなっちゃったりとか、この荷物どうするんですかみたいな、それをね、何年か置きっぱなしにしといたんだけど、まあゆくゆくは捨てることになって、捨てるから取りに行こうみたいなことを言っても来てくれないので、家をこっちで出して。してた。のことがね、
こう頑張ったりとかしても報われなかったり、どっちかというと理不尽な感じで、ね、裏切られるだと思わずにいられないような形でこうな理不尽な体験が返ってくるみたいなことと。ことと普通に大変なことがどんどん起こったって感じですよね。
そうですね。だから義理の母親なんかも、うん、やっぱり姑だ、自分は姑だっていう意識が強かったみたいで、
うん、
私はまあ、生活費とかを一手に引き受けて、男性的な面もあるんだけれども、でも嫁は嫁、みたいな。うん、意識もやっぱり彼女の中にはあって、
うん、
なんていうのかな、私が男性で、
うん、
妻のお母さんが一緒に同居してたらもっと気を使うでしょみたいなのは全然ないんですよね、
うん、
私の上に必ず立ってようとし、
うん、
本当にあの迷惑をかけてるとか、
うん、
息子ともども私も世話になってみたいな、世話になってみたいな一言は一回も聞いたことがないとか、
うん、
うん、逆にうちの親が同居を始めるって言った時に、
うん、
あんまり家事が得意じゃないのを、
うん、
あの義理の母に謝るんですよね、
うん、
こんな風に家事のできない娘を育てちゃっていたらないと思いますけれども、どうぞよろしくお願いしますって言う、うん、いいんですぐらいな感じで受けられちゃって、うん、そこいいんですよ、なんですかみたいな、
お世話になってこっちの方ですって言ってもいいぐらいの勢いですよね。
まあ、
うん、
うちもねこんなことになって頑張ったけれども、
うん、
まあ、家業は畳むなって、
うん、
みどりさんもね頑張ってもらわなくちゃないかなとかって、そういう言葉もあってもよかったのかなみたいな、なんかそういう、うん、そうきますかみたいな。
なんかうつ病の兆しみたいな、うつ病の発病みたいな、どんな感じで訪れたというか気がついたというか、
それはやっぱり本当にその本部絡みで店を閉めなくちゃなんないって言った時に、うん、とても虚しくなってしまった、うん、5年くらい悪戦してたので、
うん、
今までの努力っていうのはどこに行っちゃったんだろうみたいな、
うん、
でもね、なんとか自分を、
うん、
その何か掴んで起き上がってやるぐらいな感じで、
うん、
一生懸命鞭打って起き上がって起き上がってってやってたのが、
うん、
もう何にもしたくないみたいな、もう なんかこんな風にもぎ取られるんならもう嫌だみたいな、
うん、
あったんですかね、
うん
うん、
なんかある日起きれないみたいな感じで始まったんですか？
どうだったんでしょう。とてもそれほどよく覚えてないんですけれども、やっぱり塞ぎ込むことが多くなったんじゃないですかね。まあ、もともとそういうなんでこんな目に遭うんだろうっていうのではよく泣いてたんですけれども、夜泣いてることが多くなるとか、あとそう、早朝覚醒が始まったんですかね。夜眠っても2時か3時目が覚めて、でもそのはず眠れないみたいな、
つら
ーことに行って、もう仕事には行かなきゃならないから仕事に、
うん、自分がおかしいぞって思ったのはその早朝覚醒がきっかけで、
早朝覚醒は結構具体的に、あ、これは変だな
って、ね、お医者さんに行こうと思ったのはいつぐらいで、何がきっかけなんですか？
それは自分がっていうよりやっぱり夫が行った方がいいんじゃないか
です
ね、連れてってくれたっていうか、私は自分の気の持ちようだよとか思ってたんですけれども、多分そういう診断が起きるだろうからみたいな感じで、薬を飲んだ方がいいと思ったのかよくわかんないですけど、夫が割に熱心に、
よかったですね。このネットラジ聞いてくださってる方にも、自分ももしかしてちょっとその気あるんじゃないかとか、家族ももしかしてその気あるんじゃないかと思ってる方いるかもしれないですけど、何か診断基準とか判断基準とか、この時は絶対病院ですよとか、そういうのって何かあります？
うつ病の特徴っていうのは、その早朝覚醒なんかもそうなんですけれども、なんていうのかっていう、その言葉の定義を忘れましたけど、とにかく朝方具合が悪くて、で昼間夕方になってくるとちょっと回復してくるっていう、怠け病と思われるゆえんがその辺にあるんですけど、朝とにかくだるいし起きられないし、で休んでると少し復調するけども、また次の日の朝はダメみたいな、 感じなんですね。時間変動って言ったかな、それは本当にうつ病の割に特徴的なもので、
うんうん、
時間変動がないだけでちょっとうつ病と言えないっていうふうに言われちゃう人もいるぐらい、
うん、
特徴みたいですよ、
うん、午前中具合悪そうで徐々に回復していくみたいなところがあるんだったらちょっとうつ病っぽいかもしれない、
うん、あと早朝に起きてしまって眠れない、
うん、
睡眠的なもの、
うん、
それも結構根強くって睡眠薬でもかなり眠れない時期が長かったので、
それはよく聞きますよね。
あと私はその自殺願望が強かったんですよ、うん、本当にやっぱ死にたいっていうのは強く、それで連れてったのかな、
うん、口に出して死にたい死にたいって言ってたのでって感じなんですかね。
なんでしょうね、もうよく覚えてないんですけど、
あもう覚えてないってところらへんでね、よっぽど辛かったんだろうなっていうのをこう
まあ一度目はね、母がやっぱり亡くなった時に、
うん、
実際もうすでにきつい状態で母が亡くなってしまったので、
うん、
もうこんな辛いことがあったのにどうして起き上がらなくちゃいけないんだろう、
うん
ね、
うん、
目覚まして動かなくちゃいけないんだろう、
うん、
と思ってたので、それを引きずってるんですかね。
なんか闘病中の何かエピソードとかありますか、うつ病ってこんな感じで辛いんですよみたいなお話。
そうですね、
うん、
本当に笑えなくなった、笑えなくなって1年間ぐらいは自然だったのと、やっぱり常に死にたかったので、私はうつ病って診断されてからもずっと会社には行ってたんですけれども、私もかな、とにかくその死にたいっていう気持ちがと戦うだけでくたびれるんですよ。死んじゃダメなんで生きていかなきゃいけない、仕事しなきゃいけないで、心の中で葛藤してるだけでくたびれてしま
って、
それを会社の先輩に相談に行ったんですよね。その先輩がパニック障害をやったことがあって、
自分
も会社を休んでいたので、
うん、
どういう時に見極めて会社を休んだのかとか、うん、どういうふうにコントロールすればいいのかみたいなことを聞きに行ったんですよね。
うん、
もう暗い顔をしてるから、すぐに分かったので、じゃあちょっと別室行こうかみたいな話を聞いてくれて、
うん、
今言ったようなことを言ったんです。死にたい。死にたい気持ちと戦ってるだけで一日がクタクタになるんですね。分かった、あのなって、
うん、
木曜日だったか金曜日だったんですけど、
うん、
もううつ病って診断されてるんだろうって言ったら、うん、じゃあすぐに病院に行って診断書書いてもらって就職手続きを取りなさい、
うん、
金曜日に会社来てたら怒るからな
って、
休職しなきゃいけないんだ、
うん、
そうね、いろんな本にも書いてありますけど、判断力はものすごい低下してるんですよ。わからないんですよ。
ねえ、なんか今覚えてないって話すことが多いのもきっとそういうことだろうなと思うし、なんかね、運転中眠くなってる時路肩に車を寄せられなくなってるのと同じだろうなって思います。今あそこで車を止めて一眠すればよかったのにと思いながら通り過ぎるみたいな感じ、これが眠くなると怒るけどそんな感じなんだろうなと。
何も判断がね、ごてごてに回るし、正常な判断はつかなくなってるんですよね。通院っていうか診断を受けなきゃっていうのも分かんなくて、ね、引っ張ってかれて診断を受けるっていうのもそうだし、あと会社行ってた時はやっぱ声かけられましたね、具合悪そうだね、勝負大丈夫ですよって言うんだけど、
周りの人のこう気配り目配りがとても重要な病気だっていうことが今分かりましたね、本人はやっぱ休もうとか病院行こうとかちょっと思えなくなってるかもしれない、
そうですね、本人は結構頑張っちゃおうとするんですよね、
頑張り屋さんがなる病気の代名詞ですもんね、
怠け病って思われるんじゃないかとか、バチを設置したりするのと違うので、
そういう時頭はクリアですもんね、
もう自分の基準だけでしょ、自分が苦しいだけだから、
あ、人が見えないもんね、レントゲン撮ってもね、
そうなんです、基準もわかんない、自分が弱くなってるだけで、
うん、
まあ、無知打てばもうちょっといけんじゃないかなとか、
打
てたらやばいんじゃないかなって感じですよね。
なるほど、自分が無知打てば頑張れるんじゃないかと思ってる人は要注意、
逆にね、
そういう方はできた周りの人に連れて病院に連れて行っていただきました。よかったですね、周囲にそうやって本気になってくださる方が複数にいて。
そうですね、そういうふうに強く言われて休職の手続きになったんですけど、
うん、
本当に体力と精神力をギリギリな時って、
うん、
眠れもしないんだなっていうことがよく分かったんですよ、うん、休んで、じゃあもうね、あの気の張りもなくなっていくらでも眠れるって思ったら、
うん、
2時間死んでるように眠ったらパッて目が覚めて、
うん、
全然眠れなくなって、
うん、
2時間起きてると砂袋になったように体がもうね、あの遠泳をしたようにプールで何十キロも泳いだ後のようにすごいくたびれてまたバタンって眠って、
うん、
いう2時間刻みを1ヶ月繰り返しましたね。寝るのにも体力いるんだ。
なんか聞いてるだけで本当苦しくなってきますね。さぞかし辛かったでしょうね。
そうですね、母は、うん、あの姑とうまくいかないというか自分がすごい苦手だったので、
うん、
部屋寝室から全然出られなくなって、
うん、
本当動けないので、
うん、
夫がご飯を運んでくれて、
うん、
ベッドで食べて、うん、お手洗いだけ行かなきゃいけないから行くんですけど、
うん、
それでも感情がバーってこう激してくると、
うん、
どこでもパタンって倒れて、
うん、
動けなくなってたんです。本当に全然動けなくなって、
うん、
夫が上がってきた時に見つけてベッドに連れてってくるとか、出なくなってましたね、最初の頃は。だからお風呂なんかにも全然自分では入れなくて入れてもらったり
とか。なんかお子さんまだ小さかったですよね。
そうですね、まだ1歳3歳とかで、だからある時気がつくと子供たちが隣に寝てて、ある気がつくと保育所行ってていなくてみたいな感じですよね。
本当ご家族も大変だったでしょうね。
うん、大変だったと思いますね。
そこからどうやって良くなっていったか、きっかけみたいなのはありますか？あ、ちょうど掲示板にも入ってますね、めぐめぐさんから。お世話になっています。うつの時に辛いことはお金の問題だなと思いましたが、これで乗り越えましたみたいなことがあったらお話していただけたらと思います。
その乗り越えたっていうのはお金の問題をですか？
あ、そうじゃなくてうつのことですよね。あ、お金のことももしそれだけ秘訣
お金は本当全然秘訣はなくて、あの自分が稼いでて自分が倒れたので、本当休職もね10ヶ月しかできなくて、その間もこれ以上休んだらローン払えるのかなみたいなことを考えながら休むしかできなかったので、
違う
親族はいるん
ですね。
助けてくれる人はいてね、なんかこれお金これ貸してあげるからもう少し休めとか、もう少し入院してろとか言ってくれる人はいて、本当ありがたかったです
よね。そういう周りの人の支え大事ですよね。
ありましたね、あの会社の人がわざわざ自分の住んでるところのまで来てくれて、病院まで一緒に行ってくれて、先生に会ってくれて、何かできることだったら何でもやりますので言ってくださいって頭下げてくれたりとか、
本人でもやっぱり熱くない。
その時は死にたかったから、あ、なんかやってるって言ったんですけど、あとからすごいありがたい、ありがとうございますっていう感じ。
その辺を引きつったことって何かあるんですかね。あのやっぱ会社勤めしながらうつと闘病している方とか、うつっぽいぞと思いながら休めずにいる人とかいると思うんですけど、こう休業の取りやすいやり方とか、取るコツとか、周りの人の応援を得るコツとかっていうのはあると思います。何か思いつくことってあります？
でも思ってるよりみんな心配してくれるし、休んだらそれを穴埋めしてくれようとするし、
うん、
こっちが休業する前に、いや、こんなことしたら会社にいられなくなるしって思ってたよりも皆さんや温かいっていうのが、受けた。あの印象ですけどね。
信頼が大事ってことですね。恐れるなみたいなね、信頼しようってことですね。
助けてくれますね、やっぱり。
みどりさんの人柄っていう側面もあるんだと、日頃の人徳みたいなね、今の行いっていうのあるんだと思いますけどね。
多分みんなそうなんですよ。で、ね、うん、あの具合が悪い時はお互い様っていうのもありますしね、あの会社なんかだと、
うん、
で自分がいつまた倒れるかもわからないし、本当にあの助かりました。で、何でしたか、良くなるきっかけっていうのはよくわからなくて、
うん
うん、入院はしたんですよ、心臓内科に1ヶ月半くらい、うんうん、これはすごい楽でしたね。
あ、入院は楽だと、うん、
あの行った病院も良かったと思うんですけど、アイビアだったので寂しすぎなかったし、で同じようなうつ病とかできてる人が多かったので、うん、朝方具合が悪いのはやっぱり私の怠け心だけのせいじゃない、みんな本当に具合悪いんだとか、
そういう反応もね、まあ、他の方を見ることによってね、
そう、朝起きられない、まあ、会社行きたくないからじゃないんだみたいな、本当にこの病特徴なんだってすごいよくなってきたりとか、
うんうん、
そういうこう仲間がある、うん、だからあんまり個室で隔離されてっていうよりは、ちょっと相部屋ぐらいな交流のある病院の方がいいのかもしれないけど、
うん、
あと私はその家にいることで、家の環境でうつ病になっていったので、義理の母姑の傷が、うんうん、まあ、ちょっと反りが合わないとか、
うん、
そうだったので、そこから逃がしてもらえた、
うん、
よかった。
うん、
そうですね、音がするだけで嫌みたいな感じでしたからね。
あ、なんかね、やっぱり電話鳴ったら出なきゃいけないんじゃないかとか、ピンポン鳴ったら出なきゃいけないんじゃないかとか、いろんなこと気になりますね、家にいるとね。
そうですね、そういういろんな義務から全部解放されて、
うん、
好きなだけ寝なさいみたいな、
うん、
寝なさいって休みなさいみたいなね、
うん、
で人のベッドにあのお友達だからって言って行って寝ると、それを怒られるみたいな、このベッドはこの人のもので、
うん、
この人が好きな時に横になれるようになってるんだから、人のベッド寝ちゃいけませんみたいなことを言われるぐらい、休むことが仕事みたいな、
あ、
環境っていうのはすごく良かったですね。
休むことが仕事のような環境に身を置くっていうのは一つのね、コツなのかもしれませんね、うつ病闘病の。
そうですね。あとは少し元気になってきてからですよね、うん、まあ、少し元気になってきてすごい自殺未遂とかもやってまた復活したんですけど、
うん
うん、回復していくにあたってはその薬ももちろん飲まなきゃいけないと思うけれども、
うん、
やっぱりうつ病ってどっかこう今までの自分の思い癖、
うん、
そういう考え方がきついよっていうのを警告してくれてるところがあると思うんですよね、
うんうんうん、
私はすごく人に対してノーっていうのが嫌で、うん、同居するよって言ったらもうイエス、
うん、
いるよイエスみたいな感じで全部やっぱりイエス言ってきたんだけれども、
うん、
本当は嫌だった、本当は嫌だったんだって、
うん、
本当をどこにも出せない、
うん、
そういうのを自分のそういうちょっとそれ生きづらいんじゃない、
うん、
って考え方の癖を直せたら、
うん、
その時うつ病も治るみたいな、
うん、
ないかな、解放されてったら
っ
ていうか、うん、だから薬を飲みながらすごい苦しいからいろんなことに手を出して、その心理みたいなのにある程度知識があるのもいろんな本を読んだからとか、
うん、
ちょっと占いから何から片っ端から手をつけていって、
うん、
その中でタモちゃんのコーチングを受けたりとか、
うん、
まあ、ある人にこうきっかけをもらってお寺に行ったりとか、
うん、
そうやって、うん、感情というか溜めてた悲しいこととか、
うん、
怒りとかを吐き出して吐き出して、
うん、
やったりとか、
うん、
あ、こんな考え方をしてたからこうなったんだみたいなことに気づいていったりとか、
うん、
そういうことをやることによってどんどん少しずつ元気になってた。
思い癖がすごく大きな、そこがこう病巣だみたいな感じですかね、がんはそこだ的な、そこからいろんな、うん、そこを取らないことには治らない的な、そこさえ何とかなれば治るみたいなことがあるってことですかね、
うん、私はそんな風に思ってますね。やっぱり同じ時期にちょっと倒れて、
うん、
やっぱり 休んじゃいましたみたいな人もうちの会社にも何人かいて、やっぱりあの話をするんですよ、
うん、
あのまあ、時期はちょこっとずつずれるんですけども、で会社に戻ってって復職したりしてると、うん、最近どうですか、元気ですかみたいなこととか、
うん、
で人によってはやっぱりどの薬が効いたとか、この薬は効かなかったとか、
うん、
薬で治すんだと思ってる方もいて、
うん、
そうするとやっぱりある一定のところからなかなか、
ああ
いうのか、
なるほど、
私は今はもう薬も全部飲んでないですし、うん、それで仕事も普通にできるようになってきてるので、
うん
うん、あの薬で治すんじゃないんだなぁ、
うん、
で人に、うん、他の人に聞くとやっぱり薬じゃないですよね、薬じゃないですよねって、
うん、
私こういうふうに思って自分のこんなところがあれだったんですよっていうような、その性格の面とか考え方の癖とかっていう方を直したっていうふうに言ってる人はやっぱりパッと明るい表情になってたりとか、
うん、なるほど、
そうそう、あの給食を勧めてくれた先輩が、
うん、
まあ、一番最初に、一番最初にしばらく経ってから手紙をくれて、
うん、
うつ病は闇がいのある病気だよ、
うん、
それが全然分からなくて、
うん、
苦しかったから闇がいなんかなくていいからもう治りたいですみたいな、
うん、
やっぱその言葉っていうのは分かりますよね、こう、
うん、
闇がいがある、
生き方を問い直す機会になる病気だっていうような感じでしょうか、
うん、そんな感じがしますね、
うん、
そのとその自分に起こった出来事も、うん、これだけのことがあってもお前はノーと言わないのかって迫られてるぐらいに本当立て続けにいろんなことが起きていったので、
うんうん、
そこを直さないといけないんだなみたいな、
うん、
そんな感情をもっと言わなきゃいけないんだな、
うん
うん、そういう病気なんじゃないかなと思いますね、
うん、
うつ病になったのをきっかけにどこが生きづらいのか、
うん、
ちょっと点検してみると、
うん、
もっと違う楽な生活がその後に待ってるみたいな、
生きづらさみたいなものと取り組む機会、
うん
うん、あ、めぐめぐさんが掲示板にお返事が入ってますね、自分がやらなければという状況も時にはあるけれど、周囲のサポートが重要だったんですね、人間一人じゃないんだよと言われてるみたいでした、ありがとうございます、よかったですね、なんかヒントになったみたいであ、みどりさんお寺に行ったという言葉もさっき出てましたけど、ね、お寺とかとのご縁もすごく支えになったというふうに聞いてますけれども、
そうですね、お寺に行って、うん、住職がやっぱり相談に乗ってくれる住職で、
うん
うん、もう一つだからこれは伝え方によるんですけれども、そのお寺に行くきっかけっていうのがやっぱり会社の先輩なんですけれども、
うん、
例えばうつ病になって休職する前の私と、
うん、
うつ病になって休職してからの私っていうのが、うん、人が変わったようにどこか見えたみたいなんですよ、
うん、
でうん、とんでも話みたいなことを言うと思うかもしれないけれども、
うん、
前置きをして、
うん、ひょう
っていうこともあるから、
うん
うん、憑依、霊に疲れてるっていうこともあるから、
うん、
もし相談できる人がいたら見てもらってもいいかもしれないよっていう感じで、その方の妹さんがそういうことがあったらしくて、
うん、
でへーと思ってたんですけれども、
うんうん、
まあ、わらにも違う気持ちっていうのはあったので、
うん、
で、まあ、無題に相談をしたら、あのそういうことができる住職はここにいてって紹介されて、
うん、
来たんですよね、
うん、
そしたら実際、まあ、そういう体質でもあって、
うん、
住職にその除霊みたいなこともしてもらったんですけれども、
うん、
でその一方で本当に話を聞いてくれる住職で、
うん、
そうかな、包容力があるんですね、会った瞬間から、
うん、
もう自分でがんじがらめに 自分をしているので、やっぱり例えば姑のことを悪く言っちゃいけないとか憎んじゃいけないとか、もう怒りを出しちゃいけないとか悲しんでいけないとか、まあ、いろんな禁止事項が自分の中にもあったんですけれども、それを恐る恐る、でも私時々おばあちゃんのこと憎んじゃうんですみたいなこと言っても本当に一切責めないっていうか、そういうものも含めてお前だろうみたいな、しまうこともある。でもその一方でおばあちゃんの具合が悪いって言えば、あの病院にも連れてくじゃないか、それもお前だろうみたいな、もう自分っていうものをもうちょっとちゃんと見ないといけない、本当にこう、こんなこと言ったら叱られるんじゃないか、あんなこと言ったら叱られるんじゃないかって、それこそお寺の住職で倫理っていうのがあるだろうしと思って、でも全然何も叱られずに、それだけ辛かったんだなとか、それだけお前いっぱいいっぱいだったんだな、もらってガーガー泣いて、一方でまあ本堂でじゃあお参りしてください、一人っきりにしてもらって、一人で手を合わせて拝んで、このお経をあげるとかなんとかっていうのは最初言われないんですけれども、それでこう誰もいないところで仏様と差し向かいになって一人でいるということが、またいろいろな自分を気遣って感じがしますね。いろんなことを一人で考えて、でも後々はお寺だからお経あげっぱいとかに行くようになるんだけど、そういう寺でお経を一緒にこう叫んでる時に、イメージとして本当に苦しくて辛くて死にたいって思ってた時も、福島仏様から愛されてたんだとか、なんかすごい腑に落ちて、なんだ分かってるとかするんですよ、したんですよね。まあ、懺悔と感謝が大事だよみたいなことも言われる、そういうふうに言われると、その憎んでいたおばあちゃんにどんな感謝をするところがあるのか、どんな懺悔をするのか、まあ、もちろん憎んでいるようなことをまず懺悔はするんだけど、そんな観点で自分のことを見直したりとか、でまあ、実の親に対してももっと愛されたかったとか、まあ、男兄弟に挟まれてるので、母親は男兄弟の方が好きなように見えて、私なんか愛してくれてないって思ってて、思ってて、まあ、そのまま死んじゃったので、そういうもっと愛してほしかったみたいな気持ちでいっぱいだったのが、でもあんなに愛されてたとか、あんなに愛されてたのに私の方が感謝が言えなかったんだみたいな気づいたりとか、それはなんかこう悟されるとかじゃなくて、まあ瞑想みたいなことなんですかね。本堂で一人で座ってる20分とか、そういう時間の時にいろいろな対話が自分の中で生まれて、一人で号泣してたりとか、しましたね。人間じゃない。私とか思いながら、
なんかそのね、思い癖とかこう生き方みたいなのを見直すきっかけがうつ病なんだとしたら、その場として非常にふさわしかったっていうことですよね。内観とか内省とか、っていう場所としてお寺がとてもふさわしかったっていうことになるのかなって思いました。で、ね、あの優れた住職がいてくださったっていうことが、優れたカウンセラーに あったよりちょっと良かったかもしれないし、本堂があっていつでも行けるとかね、お経があげれる、られるとか、カウンセリングルームに早朝に行って何かするとかいうわけがないですもんね。
そうですね、家だと私はそういう雑念が入ってしまうので、本堂っていう場が与えられたっていうのはすごい良かったですね。
ある意味こう逃げ場とか緩衝地帯みたいな休息の場みたいなところを得ることができたっていうところですよね、ふっと行ける村長とかに突然行けたりとかするっていう、
そうですね、本当に一人になれる、 心。
なんかこう大いなるものが見守っててくれるみたいな考え方みたいなのも信仰を通して得られたのかなっていう感じがします。
そうですね、なんか何を言ってくれるわけでもないし、うん、見えるわけでもないし、
うん、
なんだけれどもやっぱりこう本堂にいて座っていろいろこう疑問に思ったりとかしてると、なんかふっと言葉が返ってくるように感じる時がある。でそれは自分の中の賢もっと賢い自分がふって返してくるのかもしれないし、
うん、
まあ像と、うん、差し向かいになってるからその像が喋ったようにこう思えたりとかするんですね、仏像。
うんうん、
そうするとやっぱりこう、うん、全てやっぱり意味があったんだなとか、
うん、
そういう気持ちにはなりましたね。
う
ー
ん、みどりさんとね、あのミクシー日記とかブログとか通してこうどんな風に今まで来られたかとかやっぱり知ってるんですけど、やっぱりこう仏教とか住職とかお寺とか信仰っていうものがすごく大切ってすごく大きな役割を果たしたんだなっていうように感じるんですけど、今うつ病かなとかうつ病の友達がいてとかいう人に何かその辺のアドバイスってありますか？こういうことをやってみたらどうかとか、こういうとこ相談してみたらどうかとか、こういう観点がありますよ的な。
うーん、やっぱりご縁があったものとか自分の興味があるものに手を伸ばしていって、でどことご縁がつながるかっていうところはあると思うんですよね。
うん、
仏教はもともと好きでしたけれども、
うん、
信仰心がある方じゃなかったし、
うん、
最初に住職から、まあ、私が子供に宗教を授けるみたいなことを言われた時にゲンとか思ってたけど、あれ聞いてないよ
みたいな、やめてよみたいな感じ
だったね。仏教、みたいな感じはあったんですよね。でもご縁ですよね、やっぱりね。
うーん、
憑依かもしれないって言うけど、そんなことないに決まってるじゃんって思ったりとか、ないないみたいなね、霊感ないしみたいな感じで、大変なこと言われちゃったなとか思ってたんですけど、まあ一つの可能性を潰してみるぐらいな感じで。
うーん、
なんかいろんなことをやって、ね、ヒプノセラピーに頼ってみたりとか、数秘術学んでみたりとか、でもとかその一つでタマちゃんのコーチングもすごいよくって、やっぱり人を傷つけるかもしれないと思うと自分の感情とかを出せないんですよね。そう言ったら泣かせちゃうなみたいなことはもう絶対言えないので、タマちゃんがここでコーチングはとても安全な場なので何を言っても構わないし誰も傷つきませんって言って言葉に出させてくれるとか、まあ、泣かせてくれるとか、でそこの場にすごい共感を持っていてくれると、すごい良かったですね。だから何がその人に合うのかっていうのは分からないけれども、まあ、いろんなことを試して、でこれかもしれないっていうご縁をこう探り見るといいんじゃないかなと。
キャロル・アドリエンヌスターの数秘術ですね。
そうね。あれもすごい本当にびっくりした。本当にうつ病になった頃から自分のすごいこう激動の苦しい時代が始まりますみたいなことが書いてあって、あなたはこの人生を設計して生まれてきたんですみたいな。そうでも確かにそんな感じだよみたいな。理不尽で信じられないこうとてもひどい目に遭ってると思ってたことが意味があるのかもしれないと思えたりとか、違う観点をこう与えられた、あの人がひどかったんだじゃなくてそれを意図して生まれてたのかもしれないみたいなことですね。
キャロル・アドリエンヌさんの人生の意味だったっけ、なんかそんな本を、お友達の方から勧めていただいた軽く読んでるんですけど、あれもなんかそうシンクロと かご縁をどれぐらい生かすかみたいなことで運命開けるとか人生開ける使命が果たせるみたいな、うん、なんかすごいそうなんだなと思いながら、
で文庫であるので読みやすいのでよかったら読んでみてくださいみたいな。子供の文庫だったらよくか使われ
てもね。なんだと出てるんですよ、人生の羅針盤とか人生のシリーズがね。
そうで、まあ数秘術の人なので、一番最初に何か動いた時に私は9の年だったのでこれは実は長続きしなかったんですみたいなことが書いてあったりしますよね。
わかんないですよね、最初に知らずに読んで9の年って言われてもって。
ねえ、でも何でしたっけ、とても有名なスピリチュアル本の教著者だったりとかするんですよね。
あの聖なる予言の実践ガイドかなんか、聖なる予言の 本文の、あの実際の本の方じゃなくて実践ガイドか何かの本の教著者で、それからこうそっちの人生はあっと広がったっぽいですよね、っていうところちょうどこの間読んでたんですけど、聖なる予言の中にもそういうんと思った時は導きに従えみたいな、急に電話かかってくると急に誰かから何か誘われるとか、あのレストランで近くの席からこういう会話聞こえてきたとか、それにんと思ったらその通りにしてみろみたいな、書いてありますよね、そういうことですよね。
そう、あの人とあの友達に似てるなと思ったらその友達に電話してみようとかね。
今みどりさんがおっしゃったことちょっとすごいつながるなっていう、苦しいなと思った時誰か勧められたこと、とりあえず試す、あの、なんか盲信して離れないみたいになっちゃうとちょっと違うかも、依存かもしれないけど、ちょっと試してみてうるっていう、いいか合う、いいか良くないか、自分に合うか合わないかみたいなのは重要なんだろうなって思いました、ね、
ちょっと違うなと思えばすぐに離れてもいいわけですからね、いろいろ手出してみるのはいいんじゃないかなと。
みどりさんにとっては住職であり仏教だったけれども、みんながそうとは限らない、人によってはキリスト教かもしれないし、人によっては真理療法かもしれない、
本当にプロセスワークかもしれないし、ね、あの自然の中に帰っていくことかもしれないし、
ね、
禅寺で瞑想することかもしれないし、それぞれですよね、多分ご縁があることに出会った時は分かるんじゃないですかね。
わかりますよね、ピピピピピっていうか、こう導かれるにパタパタって障害がなくなっていったりとか、ものすごいしっくりくる感じが、あ、これだったんだってすごい落ち着く感じしたりとかね、しますよね。
もう積極的に仏教を信仰しようと思ってなかったけれども、仏像はとても好きとか、お寺ずっと好きだったとか、その行く年来る年は毎年欠かさずに見てたとか、お金がポーンっていうの大好きみたいな、こう懐かしい感じとかね、前があるものってのは分かりますよね。
分かりますよね、前からだって本当はちょっと好きだった、確かにみたいなね、
で種明かしされると、はい、やっぱそうだったんだみたいな。
私みのりさんドラクテブログ経由でね、知り合いになって、その頃まだ住職とかお寺とかそのご縁がない頃に、なんかあの仏教が好きとか、お経を読む声をお経がすごく好きとか、あの和物が好きで、あまりこうキリスト教系のこうスピリチュアルの天使とかいうよりはお寺系の方が好きとかいう日記を読んだ覚えがあったので、その後そうなっていくのを、やっぱり最初から知ってるんだな自分って、っていう人ってって思って、
そうだ、住職に会う前になんか前世が見えるって一緒に見てもらったこともあって、その時もまあ女性なんだけど、最終的に尼寺に入って、尼寺に入ってからとても幸せそうですみたいな、度胸三昧幸せって言ってますとかいう前世を見てもらったりとかしてましたね。実際なんかこうお経本とかもらっても、ここにこうなんかこう数字が書いてあって、それで歌えるようになってるはずなのに、なんでこれには書いてないんだろうと思ったりとか。
すごい、
これじゃ歌えないじゃん。
なんかほんと前世を記憶する子供たちとかの本に載ってる話みたいですね、それね。
なんとなくなんですよ、なんかおかしくないみたいな思ったりとか。
でそれは結局そう本当はそういうもんだったっていうことが後から分かるみたいなオチがちゃんとあったりするんですか。
いや、ないですね。別に甘さになったわけじゃないです。多分照明の本かなんかにそういうのが書いてあるじゃないかなみたいな。
すごい、どっかのお寺行った時にこう教えられないのに間取り知ってて、あトイレならこっちって時に立つとか次やっちゃうとかあるかもしれないですよね。
ここまで明確かどうかわかんないです。もうそんな多分ご縁があることはわかるんじゃないかな。
掲示板にむーちゃんさんから、はい、うつ病にかかると憑依されたと思ってしまうくらいネガティブ思考に包まれるし逃れることができないのが恐ろしいですよね、うん、周囲のサポートに恵まれていてよかったですね、うん、世の中にはサポートを受けられない人もかなり多くいるようです。交通事故よりも多いくらい、支えられていると感じるためにはどうすればいいか、どうすればいいんでしょうね、
うん、でもね、みんな支えられてるんですよね。本当に家族とか、
うーん、
と親とか、
うーん、
そうなんですよ。
本当は支えられてるはずだって思いながら見直してみるとか、
なんか住職にそういう話を聞いた時には、うん。そういうようなことを言ってましたね。だから私はだから嵐の中に巻き込まれてガーって、嵐の中に巻き込まれ渦を巻いてガーって言ってるかもしれないけども、自分が手をつないでる人も一緒に巻き込んでその渦の中にいるんだよ。それこそさっきの話で言えば夫も巻き込まれて渦の中にいるわけですよね。私が死にたいって言ってたら死なせないようにしなくちゃならないし、
うん、
自殺未遂も何回もするわけだし、
うん、
それを一回一回こう引き取りに来たりとか、
うん、
死んじゃやだみたいな話をしてくれたりとか、
うん、
身近なレベルで本当にいろんな人と本当は手をつないでいて、
うん、
一人じゃないんだっていうことが分かるとその渦から抜け出せるんだけどな、
うん、
言われたことはありますね、うん、自分の持ってるものをちゃんと見なよ、
うーん、
何をその手に持ってるんだい、
うーん、
当然のことってのは何もなくて、
うーん、その渦中だと本当にそうとしか思えないんですよね。これがまたね、思ったのがそれこそ私は誰も支えてくれないって言って泣ける場を見つけようってことかもしれないなって思いました、うん、それをそう、うんうんってそう思っちゃうんだね、辛いねって言ってくれる人を見つけることができたら、あ、実は支えられてたに行き着くのがすごく早くなるかもしれない、
うんうん、自分で思ってることって、うん、本当自分にとって真実、
うん、
で言ったりとか書いたりしないと客観的にはなかなか見られないので、
うん、
やっぱり言える場を確保するのは大きいですね。だからたまたまコーチングを受けて、
うん、
私も一人だとか私はこんなにこうだみたいな感じで泣くんだけれども、それをたまちゃんに共感を持って受け止めてもらうと、
うん、
あ、でも私は結構幸せな方なのかもしれないとか、
うん、
このことにはこんな面もあったのかもしれないなっていう方向にやっと目がいく。私は悲しいって、私は辛いっていうのを受け止めてもらってからじゃないとそうは思えない。
思えないですよね。
でも一回受け止めてもらうとね、
うん、あれは不思議なものですね。存分に受け止めてもらえないとその次に行けないですよね。
なんか対人援助をしてくれるカウンセラーとか、
うん、
コーチの人とか、
うん、聖職者とかね、住職とか、
お寺とか、お寺もね、本当は誰でも門を叩いていいんだよって言うんですよね。叩きづらいですけど、そこはまあそういう言いますね。坊主を頼ればいいんだよとは言いますね。住職だけじゃなくて、まあ、志のあるお坊さんはそういうようなことを書いてますね。話を聞いてもらいに行って、その人が自分の宗派の自慢とか、
うん、
だけしか話さない人だったら諦めて違うとこ行ってくださいみたいな
ねえ、なんかちょっと勧誘っぽかったりとか、こう依存させようとしてきたりしたらやめよう、そこじゃないと思ってやめようみたいな、
ね、この話を聞いてくれる場を探すのは、
うん、
でもいいですよね、
うん、
するとやっとだんだんだんだん、あ、一人じゃないんだと思える かもしれない。
うん、その話を聞いてくれるセラピストとかカウンセラーとかコーチとか住職に支えられていると感じるんじゃないですよね。それは本当に ある程度役割としてやってて、お金がちゃんと発生してたりとかルールがあったりとかして手がかりに過ぎなくて、実は家族にとか実は周りの人にとか、実はなんか大いなるものにとか、そっちに気がついていく。
そうね、最初はそのカウンセラーとか聖職者だけが味方だって思うかもしれないですよね。それはそういう時期を通り過ぎるんだということで、多分いいんだと思います。
そうですね。そこにとどまらせようとしたりしたら、その人本物じゃないですって感じ。
私もタマちゃんからコメントが来ないとすごいこう落ち込んだりとかしましたもん。
あ、本当。
まあ依存入ります。
依存は入りますよね。う
ん、タマちゃん味方のはずなのに、タマちゃんにも見捨てられたとかね。思いました、楽天の時。
私は申し訳ない。
いや足跡がわかるけど、コメントがない、キューみたいな。
でも、その時期は通りますよね。それを無事に、そこを無事にこうサポートしてもらえないと、安心して、ね、吐き出せないですよね。
ね、うん、一旦子供に帰るみたいな。
うん、生まれ直しのような、育て直しのようなね。
生まれ直しのような感じですね。戻って。
本当に。なんかこう、本当に愛されてないとか、一人ぼっちだとか、誰も支えてくれないっていう色眼鏡を、もうカラーコンタクトをはめて世界見ちゃっていて、もうそうにしか見えないんだけど、実は外せるにいつか気がつく。これカラーコンだったみたいな。あれ世界って赤くなかったみたいな。ね。こんな感じのことが起こる。
リアルですね、ありましたね。あ、世界が違って見えた。私の見方一つなんだっていうのリアルでありましたね。
で、その時期じゃない時にこういうもんなんだよっていくら聞いても、いや、みたいな。私から見てこれは赤いみたいな。あなたには白く見えてるかもしれないけど、私には赤いっていう、そこから抜け出ないんですよね。
いや、私は愛されるような人間じゃないし、誰もね、尊重してくれないし、愛してくれないし。
で、その証拠だけいっぱいあるんですよ。あの人はあの時こう言った、この人はこう言ったみたいな証拠がいっぱいあるんですよね、自分。
こんなダメな人間でとかね。自分なんか絶対いい人間じゃないとかね。私は自分のことなんか好きになれない。好きになれるはずがないみたいな。
そういうところにいる人も安心してくださいみたいな。
本当に。
カラーコンタクトが外れます。
コンタクト外れますよ、
でそのためには存分に1回切ってもらってください、なんかすごいあっという間にちょっと11時3分過ぎてたりとかするんですけど、何かそうですね、あのうつ病の方とかその周りにいる方への対策とか予防とかっていうことで何かありますかね、みどりさん。
はい、予防でですね、最近こう試してみてとても効果があるなと思っているんですけれども、あの岡田敏夫さんという人が、タイトルの天才とかついちゃってるんですけど、あなたを天才するスマートノートっていう本を書いていてですね、天才になるかならないか、まあ、どうでもいいとしてですね、ファーストステップがとても簡単で面白いんですよ。まあ、5行の日記を書く。その5行の日記っていうのは、今日自分に何があったか、何をしたか、ね、まあ、仕事したとか、お昼ご飯何とか食べたとか、まあ、DVD で何とかを見たとか、そういうようなことを5行書くの。で、その横に評価をつけるんですよ。6段階評価なんですけど、0から5まで。で、0と5は1年に1回か2回ぐらいしか出てこない、スペシャルな、もうこんなことあって天国に行ったぐらい幸せ。もうさっさと眠りたいみたいな、地獄みたいな、ゼロみたいな。で、普通はそれはつけないで、1、2、3、4の中で、結構良かったこと、まあまあ良かったこと、ちょっと嫌だったこと、すごく嫌だったことみたいな感じで評価をしていくんですね。で、毎日それを書いていると、嫌だったことっていうのは、書いたらすぐに忘れちゃっていいし、検証も何もしなくていいんですけれども、なんとなく覚えて いてしなくなるっていうんですよ。
うん、
1とか2とかつけたことは、
うんうん、
あんまりしなくなる。で4とか3とかついたことはもう積極的にしようと思うようになる。
うん
うん、でいい習慣がだんだん。これでね、何がそんなに良かったのかなって、私もすごくくたびれやすくて、
うん、
そのくたびれやすいっていうことについてどうにかしたいって思ってた、うん、これをつけ始まってから、うん、ちょっとくたびれにくくなったんですよ。どうしてくたびれてたのかっていうと、くたびれるのがまず怖かったんですよね。それだけハードワークのついに倒れたので、
うん、
くたびれるとまた倒れるかもしれない、うつになるかもしれないとか思って、
うん、
怖かったんですね、
うん、
それがあんまりくたびれるようなことしてないのに、いやくたびれるかもしれない、今日はなんだかくたびれたような気がする、くたびれたみたいな感じでどんどん落ちてって
自分でこうちょっと
自分がこうエネってそう思ってしてて、それを明るみに出すんです。だからメモすること
は、これは実際にくたびれたとか、これは大変本当はくたびれてないとか、これは本当は良かったみたいなことが白日のもとに明確になるっていう、うん、
とても具体的な、だからね、うん、生姜焼き定食食べて美味しかったみたいなこととかを書くので、気分じゃなくて具体的な行動を書くので、
うん、
私別に今日くたびれたことしてないや、
うん、
っていうのが確認されることが日々つながっていって、
うん、
あ、なんか最近全然くたびれるようなことしてないじゃん。
安心感に結びつくんですね、きっとね。きっとメモリを確認できるみたいな感じですね、きっと。灯油のメモリとかガソリンタンクのメモリがなかったら、うん、もうガス欠したらどうしよう、ガス欠したらどうしようと思いながら走んなきゃいけないけど、メモリがついてたらまだ大丈夫と思って気持ちよく走れるとか、そろそろやばいと思ってガソリンスタンドに寄れるとかができるっていうような、そんな感じですか。そうそう、ちょっと違う。
とくたびれたことに関して、うん、くたびれ予防についてはそうなんだけれども、うん、他にも、普通人はこう死にたいほど悩みがあると思っても、じゃあ本当に悩んでたことっていうのを書き出してみるといいんだよってこともよく言われていて、じゃあこういうことで辛いと、ああいうことで辛いってやってると、どれだけ激務の人でもやっぱね、30個とか60個とか書くとネタ切れになる、
うん、
それが何が辛いかというと、ループするように、あれも辛い、これも辛い、また最初に戻って、これもやっぱ大変、あれも大変、ずっと大変なことが自分の中であるから、ループしてるから、それだけで疲労しちゃう。それを聞き出すとループが途切れて、具体的にこれだけ自分は今問題を抱えてる、はっきりして、でも書いてみると、まあ友達が怒ってるかもしれないっていうのは電話して確かめてみるしかないなとか、
うん、考えてもしょうがないなみたいな ね、
うん、夫が、まあ、この件で怒ってるのはまあやまんなくてしょうがないよねみたいな、
うん、
具体的なこう解決策も来て、うん、でまあ解決できるものと解決できないものと分かれる、
うん、明日雨かもしれないわ、今考えても意味がないね、明日の朝待とうみたいな、
ね、
うん、
あと、うん、具体的になっていくと対策も立って、うん、わあよかったってすっきりできるんだ、うん、人はね、そういうもんだって書いてあって、やっぱ自己破産する人っていうのは、
うんうん、
自分の収支、何のお金をこれどれだけ使ってるかっていうのを知らない、家計簿をつけない人が自己破産してるんだって話と一緒なんだって岡田敏夫さん書いてるんですよ。なんかわかんないけれども、
うん、
お金はたくさん使ってるような気もするけど、まだ使えるような気もする、うん、使ってると、まあ、首が回らなくなるみたいなのと、うん、で不安なんかも全部同じだから、
うん、
それを書き出せばいいんだ、
うん、
でまあたくさん書くのも大変だから1日5行ずつ、
なるほど、
うん、これだけで本当劇的に違うって。岡田敏夫さんももともと躁鬱の気があって、鬱の期間が何ヶ月か続くと、うん、次そうの期間が何ヶ月か続いてっていうのを何年もずっとそうだったんです。仕事仲間の人が今どつですかっていう気ぐらい、いい、なんか最近うつになってないって思ったのと、あ、このノートつけ始まってからだっていうのをマッチして、これはうつ対策に効くのかもしれない。で何人かの人に勧めてみたら、確かにあれいいですよ、帰ってきた。
あのうつ病の治療に効果的だって言われてる行動療法にちょっと近いですよね、考え方。
あ、そう、そう言われました。
近いと思う。あと、なんかそういうとにかく書き出すとか付箋仕事術的なのは何かといいってよく言われるけど、あのメモリーを外部メモリーに移すような作業だっていう例えを使ってる人がいて、だからあのハードディスクのランニングのとこ入れてるとその分メモリーの容量食って他のものが入れられないけど、あの他のに移しておけばいつでも引っ張り出せるけれども、あのその時の容量食わないみたいな、そういうことだと思うと本当にだろうねって感じしますよね。
自分の心配事とかもそのノートに持ってってもらって自分は持ってなくていいみたいな話にどんどんこう、まあ、これはステップ1なので五行日記っていうのはその後プレゼンができるようになって話が面白く話せるようになったりとかっていうステップ2ステップ3があって、まあ、天才まで行くんですけど、
すごい、あなたを天才にするスマートノートっていうタイトルの本です。
そうなんです。そのファーストステップが、とても面白くてやりがいが、
ね、トラジック掲示板にあのアマゾンのリンク付きで載っておりますので興味のある方は見てみてください。あなたを天才にするスマートノートで検索してもねスカッと出てくると思います。なんかめぐめぐさんからコメントが入ってます。ネトラジオを聞き始めた時はお金どうするのみたいな物質的なところに目が行ったのですが、結局辛い時に支えになるのは物質的なことよりも支えられているとか見守られているといったような精神的なことなんだろうなと思いました。ある意味精神面で充足していたならば自然と物質的なことはなんとかなるのかなと思った次第です。そうかもしれませんね。どう思います？
まあ、でも本当にそれはそうで、あの、うつ病になって倒れなければなんとか回っていってるものっていうのはあるので、ね、そういうふうに人からも言われましたしね。なんか、そういう話でいいんですかね。違うから。
いいんじゃないですかね。
働ければね、お金を稼げるので、まず、気持ちの方ですよね。翻訳もできますしね、あの協力体制のことをしている例えば夫婦だったり家族だったりすればそれこそ大根の皮食べても生きていけるので大根の皮のきんぴらが結構おいしい
美味しいですよね。
人参の皮もきんぴらになりますしね、すごいエコでね、ゴミもすっごい少なくなるしいいんじゃないかな。
あっちでもいいって、マクロビとかの観点からもねいいって言いますよね。皮とか全部食べろって、
ね、
で経済的なところではそういうことはできるみたいな。
切り詰めることは結構いろいろできますね。
うーん、
遊びに行くの公園にしとこうとかね、
うーん
でいいやとか、お風呂はみんなで一緒にバッて入って、シャワーは浴びないとか、
ね、汗かかなかったら2日に1回でいいじゃんとかね。
そうそうそう、なんか工夫はできますよね。
多分なんかこう他には何かありますか、話切りましたか、これも伝えたかったみたいな。
多分大丈夫だと思います。あの、
うん、
うつ病は本当に苦しいんですけれども、奇跡の病気でもあるので、うまく生まれ直してほしいなって。
奇跡の病気でもある。素晴らしい言葉ですね。
なってしまった方にはそう思ってもらいたいですね。本当に治りますよ。絶対治ると思う。
闇がいがある病気だと、必ず治ると、
そう信じてますね。
素晴らしい。ああ、遅くまでありがとうございました。
なんか尻滅裂で、
くたびれやすいのに遅くまで起こしてすいません。
少し元気になるそのスマートノート術の、
スマートノート
術の結果で、はい、
こう3月いっぱいはネトラジはうつ病特集でいろんな方からお話を聞くので、もうよろしければ皆さんも次の回も見てて聞いてほしいなと思います。次回が誰だったっけ的な誰だったっけ確認。来週の月曜日が NLP でうつ専門カウンセーラーをされている大竹隆翔さんですね。愛知県の方だったかな、とにかく内地の方で本州の方で、やっぱりうつ病の体験を通してとても効果があった NLP カウンセリングを学んでカウンセラーになられたっていう方なんですけれども、きっと面白いお話が伺えると思います。ではでは、遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさーい。